タルトレーナー、負のバトンを自分の代で終わらせる。皆さんこんにちは、直球メンタルトレーナーの林文代です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日から新番組のスタートです。お話ししてくださるのは林文代さん。めちゃくちゃ素敵なお名前で、はい、歴史の史に桜なんですね、はい。はい。じゃあどんな方なのか、まずリスナーの皆さんに、はい、文代さんのストーリー、今までの経歴などお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私は、福岡県北九州市の出身で、酒屋 の3人兄弟の末っ子なんですけども、酒屋といっても非常に貧乏な、繁盛していない酒屋でですね、父が結構こう問題のある、母に暴力を振るうような人だったので、私両、父とは4歳までしか暮らしてないんです。そういう家庭に育ったものですから、すごくこう反骨精神というか、ハングリー精神を育てて、今に見ておれみたいな感じで育ちました。で、あと経歴の中で一つあるのが、私、高校受験に失敗をして、1年浪人してるんですね、15歳で。で、予備校に通っていて、その時に出会った先生が、メンタルトレーナーみたいな。ちょっとそこで、ちょっと特別な
出会いがあったんですね。
はい。経験をしてます。で、それから、大学を、地元の大学を出て、鉄鋼メーカーという、もろに男社会の会社に入って、当時総合職っていうのが、始まった、女性が始まったぐらいの頃で、男性総合職50人に対して、女性は私一人きりという環境で、会社に入社して。
男性のイメージですよね。
そうです。
結構関係っていうとどうしても。
男として育てられました、会社では。なので、何をやっても女性初のなんちゃらって感じで、管理職になったのも女性初で、そういう、マイノリティっていうんですかね。ずっとマイノリティの立場で育ったというところです。
なんか環境的には素晴らしいですね。
いや、そうですね。そんな感じですね。で、管理職になった時に、部下を育てるというところに、数々壁にぶち当たり、会社の中で、メンタルってすごく、なんでしょうね、鬱になるとかにはわかりやすいとは思うんですけど、モチベーションを下げるとか、生産性を下げるとか、そういうところで、メンタルってなんて会社の業績に直結するんだろうみたいなところを目の当たりにしまして、それをなんとかするような仕事をしたいと思って、心理学を学んで、会社を辞めてメンタルトレーナーになったみたいな、そういう感じです。
ありがとうございます。管理職は、何年ぐらいお勤めになって
？11年。
11年か。
はい。経営企画の課長1年と、ほぼほぼ経理室長10年。
はい。
やりました。
一番なんか苦労されてたというか大変だったことってどんなことですか？
そうですね。やっぱり、私が管理職になった時に、私は経理室長という立場になったんですけど、経理の仕事をやったことがなくて、経理の基礎知識とか実務が全くないのに、その管理職になったんですよね。だから右も左もわからなくて、なんでしょう。自分をすごく舐められちゃいけないんで大きく見せようとして、傷だらけになるみたいな失敗して、なんかそれが本当に大変だったことと、あとは一番思い出になるのは、リーマンショックの時、やっぱり皆さんのモチベーションが落ちるんですよね。いろんな苦労をして、そこをどうしていくのかっていうのが、もう本当に辛かったですね。
聞いてるだけでもすごい大変そうなんですけれども。どうやって、じゃあその、自分のメンタルもですけれども、自分一人じゃなくって、チームをね、支えてモチベートして上げていかないといけない。要は会社を背負ってるね、管理職っていうところになります。
そうですね。経営企画部門にいたというのもありまして、なんか私はその、背負ってる気でおりましたね。
なんか一番そうですね、ご自身の中で、その中で身についたスキルっていうのはどんなことなんですか？
人の、部下のいいところを見つけて引き出すっていう ところですね。
うん。
一つ、私、発達障害っていうものとすごくご縁ができたなって思ってるんですけど、実際はどうかわからないです。でも、その可能性があるな、みたいな人とお仕事をすることが何回かあって、で、最初はコミュニケーションがうまく取れなくて、もう本当にどうしたらいいんだろうかって思ってたんですね。で、それまでは、たまたま優秀な部下が ずっといて、その人が何でもやるんで、たまたま問題が全然明るみに出なかったんですけど、その人が移動してしまったらもうあちこちで問題が出まくって、しかも私が素人なのでカバーできないんですよね。そうすると今いる人の中で仕事を回すしかない。で、私に実力がないと思うと、もう部下に成長していただく以外に生きていく道がないんですよね。で、どうしようと思っていた時に、管理職の先輩から発達障害ってちゃんと勉強した方がいいよって言われて、で、それで勉強して、そのコミュニケーションを取るようにしたらちょっとうまくいったのと、あとは絶対この人たちはダイヤの原石に違いないってこう、もう根拠なく思い込むみたいな、もう
素晴ら
そ
しい。
う思うしかないの で、だか
うん。
ら、もうどうにかしていいところを見つけようと思って、で、いいところを見つけたときにも周りに触れ回ったんですよね。この人はここすごいよね、みたいな感じで。
なるほ
触れ回
ど。
っていたら、周りのなんかコミュニケーションが変わっていったというか、こう見直したというか、それでなんか仕事がすごくやりやすくなったので、なんか私ってこう人のいいところを見つけるのがうまいんじゃないだろうか、みたいに。
いや、むちゃくちゃうまそうですね。とっても
もう。
うまいですよ。まあ、上手というか、多分それ言われた社員の方、むちゃくちゃ嬉しいですよね、きっと。
そうです。その本人が、やっぱりうまくいかないときは自信がないので萎縮してるんですけど、やっぱりこの人すごいよねとか、例えば普通だったらこう傷つくようなことをズバッと言ってしまって、何あの人ってなるんですけど、その時に、あ、なんかそういうことを言ってもらえるとすごい助かるよねみたいに言ってると、なんか皆さんから困った人じゃなくて、あ、会社の問題をちゃんと指摘できる人だみたいになっていくので、なんかそこでこう改善できるようになってきたんですね。で、その本人も自分の言葉が人を傷つけるんじゃなくて、会社の改善につながることだったんだみたいになるので、なんかそういうところからこうチームがすごく活性化していったなみたいな。で、私は割とこう臭いセリフが平気でと話せるって言えるっていう、そういうなんかたまたまそういう強みがあったので抵抗がなかったというか。
例えば、臭いセリフってどんな、
いや、
覚
なん
えて
か
ます す？
ごいとか、なんかどうも私の口癖みたいなんですけど、なんか私こんななんかすごい人で生まれて初めて見たとか言って、
ああ、なる
どう
ほ
も生ま
ど。
れて初めてっていうのが口癖らしくて、あいつは前にも生まれて初めてって言ったじゃんとかって 言われてた。
何度も。いや、でもそれ絶対言われた方嬉しいですよね。
はい。だからそう大げさにそうやって平気で言ってたら、なんか本人がこう自信を持って周りも見直してくれて、それで成長したなって。だから今でもそうですね、メンタルトレーナーとして、その人の強みを見つけるのはうまいと思います。
本当に個々個人だけじゃなく、チーム全体が、なんかお互いを認め合ったりとか、変わっていくっていうことも、ね、その中でできてたっていうことですよね。
そうですね。やっぱり上司がこう否定ばっかりしてたら、その人ダメな人になってしまうじゃないですか。でも上司がすごいすごいとか言ってたら、あ、この人すごいんだって、こう周りの見方も変わりますよね。だからどこに目を向けるかによって、周りの見方ってこんな違うんだなっていうのありましたし、やっぱり自分が否定ばっかりされてるのは辛いっていうのもありましたけど、やっぱり自分のいいところを見つけて一言ポロって言ってくれた上司が自分にもいたからですよね。それがすごく心の支えになったので、多分それを無意識に真似したんだと思います。
ああ、素晴らしいですね。いや、もう、すごい素敵です。なんか子供って多分そうなんだけど、そのね、学校教育とかの中で、やっぱりそんな風にみんな学んでないまま社会に出て、で、責任ある仕事になってっていう時に、もう、文雄さんみたいな上司がいてくれたら、なんかそこで自信つけて自分の人生変えることもできますよね、きっと。
そうですね。私が最初から優秀な上司だったらそうならなかったんでしょうけどね。自分に自信がなかったからこそ、そう、もう背に腹は変えられなかったので、死ぬ気でいくところを見つけるっていうところにたまたま行ったんですけどね。
死ぬ気でいいところを見つける。これ私学ばせていただきます。
もうそれ
ち
し
ょっと
か生き残
メ
る
モ
道
に
が
書
なかっ
きます、みたいな。いや、ですね。いや、今日からちょっと実践しようと思いました。
ありがとうございます。
私、いや、もうストーリー、そこから、じゃあ、なんで退職して、ご自身でメンタルトレーナーっていうところに入っていかれたんですか？
最初は、管理職の仕事に活かそうと思ってカウンセラーの資格取ったりして勉強したんですけど、実は7年ぐらいその後ブランクがあって、で、ずっとふつふつとこれを本職にできたらな、みたいのあったんですけど、子供が二十歳になった時に、息子が二十歳になった時に、初めて外で焼肉食べながら息子と夫が嬉しそうにお酒を飲む姿を見て、あ、子供育て終わったって思ったんですよ。達成感が。で、
いい
そ
考
う
え、
思ったら、もうこれからは本当にやりたい仕事をしても許されるんじゃないかなって思って。それまでは、総合職として、文系の大学出て、第一人者だったので、私は定年まで私働かなきゃいけないって思ってたんですよね。背負ってるから、女性を。ですけど、もうこれは許されるんじゃないかって思って、もうこの先は本当にやりたい仕事をしたいなと思った時に、総合的にもっと本質的に改善するような仕事をしようと思ったら、会社員の立場でいたらそれできないと思ったんですね。で、特に私人事でも総務でもなかったので、いや、でも中途半端なことじゃなくて本質的な改善をやりたいなと思ったら、外に出て、外の人間になるのがいいよねと思ったので、決意しました。
素晴らしい。いや、そのきっかけをくれたのが家族っていうのがまた素敵なストーリーですね、これね。
そうですね。あまりにも嬉しそうにお酒飲んでたんで、誰が。
いや、でも本当にやりたかったことに、そこで気づいていたっていうのもすごい素晴らしいストーリーだなって思うんですけども、じゃあもう今日から始まるこの番組で、どんな方に、どんな方も直球って書かれてる、ここもすごい
そう
気
で
にな
す。
るところない ん
や、
ですけ
直
れど
球
も
ね。
ね。
そう。私、癒し系じゃないんですよね。
そう
もう
なんです
ずっ
か。
と、男性社会にいたのもありますし、男兄弟が2人いるというのもあって、よく話してると、彼氏さんって見かけ女だけど中身男だよねってよく言われるんですけど、
いや、でも見た目すごく癒し系ですよね。優しい感じがするんですが。
そうなんです。でも中身、直球でズバッというのが得意なんですよね。
男なんだ。
だから、そうしないと本質的な改善とか問題解決はできないと思ってるので、それが強みだと思っているので、癒し系と誤解されないように直球とつけてます。
なるほど。でも男性でも女性でもバシッって言ってくださる方ってありがたいですよね。ふんわり終
今
わ
の
るよりは。
時代、なかなかね、人を傷つけてはいけないっていう空気がちょっと強すぎて、言うべき時に何も言ってもらえないっていう人多いですよね。
そうですよね。何かがあって本当に失敗して後悔してから言われてもっていう感じのところはいっぱいありますよね。ありがとうございます。いや、もう、ふみおさんのストーリー素晴らしい。ね、
ありが
感
と
動
うご
され
ざい
た
ます。
方も多いかと思うんですが、じゃあ、これからどんな方に聞いていただきたいですか、この番組を。
そうですね。やっぱり人生切り開きたいっていう人なんですけども、私の、理念の一つっていうか、負のバトンを次世代に引き継がせたくないっていうのがあるんですね。もう、親からだったり、会社も、昔からこうだったっていうのがあると思うんですけど、それはもう自分の代で下に置きなさいって、それ終わらせようよって。で、そういうことをしたい人っていうんですかね。他責にするんじゃなくて、自分が問題解決したいぞっていう人のお役に立ちたいなと思います。
ありがとうございます。それって自分で決めることができるんだって気づいていただけるのかなって、そんな、
そうですね。
気がいたしました。ありがとうございます。さあ、ということで、あっという間にね、第1回目の、お話になるんですけれども、次回から、次回、メンタルトレーニングとは何ぞやっていうところでね、またどんどん深掘りしていきたいと思いますので、本当に、今日のふみおさんのお話を聞いていただいても、ふみおさんのお名前のところももうちょっと次回は掘り下げていきますが、素敵です。聞いてくださいね。ぜひぜひ皆さんコメント欄の方で、こんなことをちょっと今悩んでいるとか、こんな 相談してもいいのかなとか、何でもいいです。これからどんどんどんどんメッセージ送っていただければ、また文雄さんの方にもお話それで、いただいていけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ文雄さん、リスナーの皆さんに、はい、じゃあ第1回目、皆様にご挨拶お願いします。
はい、直球メンタルトレーナーの林です。これからいろんなことを皆さんにお役立ちするような情報とかもお伝えしていきたいので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ではまた次回。